ローマの信徒への手紙第5章9節から11節を朗読いたします。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。このロマ書の5章に入りまして、今回で7回目のメッセージということになります。まあ、ようやくと言っていいんでしょうね。1から11節が一つの区切りなんですけど、この一区切りの部分を今日で学び終えることになります。まあ、これまで何度も確認してきたことなんですが、パウロはこの第5章でイエス様への信仰によって私たちに与えられている救いというものがどんなに確かなものであるか、その救いの確かさですね、それを示しているんですね。まあ、それはもうある意味ビニーリサイニーリと言っていいと思うんですけど、もう考えられる限りのあらゆる面からパウロは説明をし尽くそうとしていると言ってもいいぐらい、本当にいろんな面からですね、この信仰によって救われるってどういうことか、それが確かなことなんだということを示してるんですね。パウロは、何よりも私たちがみんな、ここにいる皆さん一人一人がですね、救いの確信を得て、自分の救いが確かなもので最終的なものであるということをはっきり理解し確信し、自分が一旦信仰によって義と認められたならば永遠に安全なのだ、安心して良いのだということを、しっかりとこう握ることができるようにですね、パウロは強く願っていたに違いないと思うんですね。信仰によって義とされた私たちは神様との平和な交わりの中に今生かされています。そして計り知れないほど大きく深い神様の恵みの中に導き入れられている、うん、そして最終的に栄華されること、それを喜びとして誇りとして生きていることができるんだってパウロはまず言いましたね。そしてだからこそキリスト者は苦難でさえも誇ると、うん、それはなぜかというと、苦難は忍耐を生み、忍耐は連達を、連達は希望を生むということをクリスチャンは知ってるんだってことですね。皆さんの人生の中に起こるさまざまな苦難、なんでこんなことがあってね、そうじゃないんですね。ちゃんと意味があって起こってるんだ。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むってことを私たちは知ってるんだ。だから苦難がやってきても慌てないっていうことですね。おろおろしないっていうことなんですね。そしてその希望は決して失望に終わることはない。なぜなら神の霊が、聖霊が私たちのうちにおられて守り導き助けてくださる。そしてさらには聖霊が私たちのうちに満ち溢れですね、神様の愛を確信させてくださる、ね、そのことによって私たちは希望を失うことはないのだ。しかもその神様の愛というのは、いわゆるこう善良で真面目な正しい人たちに向けられた愛っていうんじゃなくて、いやそうじゃない、むしろ、弱くて不信心でそして罪人であるような私たちに向けて神様の愛は与えられているのであって、そういうもののためにキリストは十字架にかかって死んでくださったんだ、ここに神の愛があるのだってね、これ以上確かな愛があるだろうかってパウロは述べたんですね。ここに神の愛の高さ、深さ、激しいほどの力強さが表されている。まあ、これはこれまで学んで1節から8節のまあ要約というかですね、まとめですね。で今日は最後の部分9から11節を学ぶわけなんですが、この9から11節でパウロはこの信仰の確信についての教えの締めくくりであるわけですが、改めてこれまで述べてきたことを根拠にして、私たちに与えられている救いがどんなに確かなものかということを新また新たな面からですね、ここで書き記しているというところなんですね。いつも話しますが、ロイド・ジョーンズという人がですね、この箇所についてこんなことを言ってました。この2つの説というのは9と10なんですが、この2つの説の議論は救いの確信、すなわち私たちの救いがいかに最終的なものかに関わる議論としては、聖書全体のどこに見出されるものにも増して強力ではないかと思う。このことを超えて救いを確信する道はただ一つ、御霊ご自身が直接かつ直々にお与えになる証しかない。 このことについては先に5節で言及したし、使徒が8章16節で次のように述べている。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。それが何にも勝る最高の形の確信である。それを超えうるものはない。しかしこの2つの説は、議論と推論と論理的に導き出せる結論という見地からすると、この件に関する最も力強い言明であって、聖書のどこを探してもこれほど優れた言明は見当たらない。ちょっと固い文章で申し訳ないんですが、要するにロイド・ジョンズはですね、この箇所は救いの確信ということについて語る中では、この聖書の中どこを探しても他にないほど明確にですね、私たちに教えてくれている箇所だって言うんですね。それは論理的に御言葉を学ぶ上でとても大事なのは、しっかり御言葉は神様の論理に従って語られてますから、論理的にしっかりと私たちはそれを理解し受け止める。論理的な意味で神の愛を論じたときに、この説に勝る説はないってことですね。まあ、しかしもう一つここで言われているのは、それを超えるものがあるとすれば、それは聖霊が直接に働いて私たちの内側にこう神の愛を、神による救いを確信させてくださるという、そういう体験以外にはないと。つまり神様は知性を持って論理的にも私たちに救いと神の愛を確信させてくださる。それと同時に、ある意味こう論理を超えたところで御霊による確信というものも同時にお与えください。その両面での確信というものが私たちに与えられるということなんですね。でこの9から10の一節のところでは、特にその論理的な意味で、御言葉のその論理という意味で、私たちはここからしっかりと救いの確信ということを確認していきたいということですね。じゃあまず最初に9節を見てみたいと思うんですが、9節でパウロが述べていることは、さっきも言いましたが1から8節の、教えから引き出される結論なんですね。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。パウロはここで言っていることは、やがて必ずやってくると教えられている最後の審判についてのことなんですね。このことについてはもうパウロはすでにこのローマ書で語っています。2章の5節、ローマ書の2章5節、あなたは堅くなで心を改めようとせず、神の怒りを自分のために蓄えています。この怒りは神が正しい裁きを行われる怒りの日に現れるでしょう。もうこれは聖書全巻が言ってることですけど、いずれやがて必ずある大いなる日が、とんでもない日がやってこようとしている。その時には罪に対する神の御怒り、罪と悪に対する神様の正しい裁きがはっきりと表されて宣告されることになる。これがね、旧新約聖書が全巻を通じて絶えず宣言しているその恐ろしい日、その途方もない日のことなんですね。それがパウロがこのロマ書の5章の9節で意味している神の怒りの日っていうことですね。問題は、いかにして私たちはその来たるべきその大いなる審判の日にも安全であることができるか、安心してその日を迎えることができるか、しかもそのことを今安心していいんだってことを知ることができるかってことですね。ここで確認しておくべきことが一つあるんですが、それは聖書の中では救い、あるいは救われるという言葉がですね、過去と現在と未来の3つの異なる時世と意味で使われているということなんです。皆さんご存知でしょうかね。これをはっきり知っておくことはまずとても大事ですね。まず最初に、私たちはすでに救われてしまった、救われているんだということですね。どういう意味で救われたかというと、それは罪の在籍からすでに救われている、つまり罪が許されている。これはこの世でもそうですが、何か罪を犯せば当然その責任を負わなきゃならないんですが、しかし私たちはキリストを信じたその時から全ての責任をから逃れられている、免れている、全ての罪が許されているってことですね。そういう意味で罪の在籍から私たちはもうすでにイエス様を信じたその時から救われているということができる。それが信仰による義認っていうことですよね。それはもうすでに起こってしまった。だからこそ、この5章の1節のところでパウロがこう言ってますね。私たちは信仰によって義とされたのだから、 神との間に平和を得ているってね。すでにそれは起こったことであって、私たちはそういう意味ですでにもう救われているんだと言っていいってことです。いいですか。これはまず一つですね。まあ、しかし救いっていうのは別の意味もあります。二つ目は、私たちが今なお救われつつあるってことです。現在進行形で救われつつあるという一面ですね。私たちは罪の力から、また罪の汚染から救われつつあるのだってことです。あの、人間は罪を犯した、その犯した罪の責めを許される必要があるわけですが、もうそれはもうすでにいただいたってことですけど、でも人間はただ単に罪の責めが許されればいいだけじゃないんですね。実はその罪の力に今支配されてるわけです。そして罪によって私たちの性質、性格、本質が汚れてしまっている。罪の性質を持ってしまっている。そういう意味で罪に汚染されてしまっているわけですね。だから犯した罪について責任を許していただいただけでは足りないんです。私たちは罪の力から解放される必要がある。罪によって汚れた私たちの性格が、性質が、作り変えられる必要があるということです。そういう意味で神様は今私たちのために聖霊を送ってくださって、聖霊をうちに住まわせてくださることによって罪の力から私たちを解放する、そういう意味で救ってくださっている。聖霊の力によって私たちを清いものとして作り変えてくださる、そういう意味で罪の汚染からこう解放してくださっている。それがこの2番目の意味なんですね。私たちは今現在罪の力と支配から救われつつあるのだ。それはまさに聖化と呼ばれるね、プロセスであるということですね。しかし救いについて教えられているもう一つの時世がある。それは未来に関することですね。そしてその意味こそがこの5章の9節でパウロが言っていること、その怒りの、神の怒りの日に関わることですね。キリストによって義とされたものは、いずれ来たるべき日には最終的に完全に救われることになるということです。ただ単に罪の責めが許されたということで終わるんじゃなくて、あるいは私たちが罪の力から、汚染から救われる、解放されるということだけじゃなくて、やがて来るその審判の日に私たちは完全に罪から解放されて、新しいものにとして体そのものが作り変えられる。それが栄華って呼ばれる日ですよね。救いの完成の日ですね。まあ、これについてはもうすでに実は5章の2節で学んだところなんですけれども、それが救いというものの最終的な面であって、その最終的な局面において私たちはあらゆる点において完全に全く罪から解放されて、喜びにあふれて神の御前に火の打ち所のないものとして立つことができる。それがこの救いの未来に関する約束ということになるわけですね。どのようにして私たちは自分がそういうふうに最終的に完全に救われると確信できるんだろうか。パウロはここでその根拠として述べていることは、それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですからって言ってるわけですね。ここが根拠なんです。それがこの議論の基盤であって、だからこそ私たちはキリストによって神の怒りから救われると確信して、揺らぐことはない、揺らぐ必要はないのだとパウロはここに言っている。義とされたってここに言われてますが、これは単に許されたっていうだけじゃないんですね。神様からあなたは義なるものだ、一度も罪を犯したことのないものだと宣言していただくということなんですね。これはね、法的な意味、法律用語と言ってもいいんでしょうかね。法廷においてなされる行為と言ってもいいんですね。そしてこのことを行うのは神であって、神様しかいない。神は私たちを義とみなす、あなたは義なるものだと宣言してくださる。神様はキリストが十字架によって成し遂げられた義を私たちにこうまとわせて、キリストの義の衣をこう着させてくださる。本来私たちは汚れているんですが、イエス様が成し遂げてくださった義をこうまとわせてくださることによって、一度も罪を犯したことのないものとしてみなしてくださる。それを宣言してくださる。そういう意味で私たちはキリストの義をまとったものとして神の前に立っている。つまりパウロはここでこう言ってるんですね。もし神が私たちを愛してこうしたことまで行ってくださったとしたら、つまり私たちを義と認めるためにご自分の御子を使わし、 私たちのために十字架の上で死なせてくださったんだとしたら、もし神がすでにそれほどのことさえ私たちのために行ってくださったとしたら、確かにこの点について死の後の言う必要はな、はないってことです。神はやはり同じキリストによって私たちを身怒りからその最後の審判の日にですね、救ってくださるに間違いないっていうことですね。論理の上で考えていけば、これほど大きなことを神様はしてくださった、ご自分の一人子を十字架にかけるようなことまでしてくださったんだから、身怒りの日にあなた方を救ってくださるのは当然のことでしょうってことですね。1億円くれるって人にね、1000円くださいって言ってもらえないはずがないってことですよね。当たり前のことですね。こんなに大きなことを神はしてくださったんだから、身怒りの日に、審判の日に私たちを救ってくださるのは間違いないことなんだ、だからそのことを全く恐れる必要はないのだっていうことですね。神様はすでに根本的な決定を下しました。義なるものだと宣言してくださった。人間の法廷ですら最高裁が決定したことはもう最終的に決定ですよね。そうでしょ。神様が法廷で義なるものだって宣言したんですから、これは永遠に変わらないということなんですね。そのように受け止めていいということですね。そういう意味で私たちは神の御怒りからもうすでに救われていると考えていい、そのことで何一つ恐れる必要はない。それはもう最終的な決定であって、すでに私たちは死から命に移ってるんだということですね。そのことを私たちはしっかり理解し確信してよいのだということです。続いてパウロは10節でこのように言いました。敵であった時でさえ巫女の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は巫女の命によって救われるのはなおさらです。ここでもなおさらって出てきますね。比較しながら語ってますね。この敵であった、これは神様の命令を破って罪を犯した私たちが、神の敵となっている。具体的には神に反抗し、神に敵対し、あるいは神を憎む、ね、それが神様に敵対しているということを意味するんですが、しかしそれだけじゃないですね。敵であったって時に神の側もまた罪を犯した私たちに対して私たちをご自分の敵とみなしていらっしゃる。だから神は怒りを持って人間の罪を、また罪にある人間を見ていらっしゃると教えているわけですよね。ですから和解させていただいたってことも、私たち人間が神様に対して心を開いて罪を、ね、ごめんなさいって、ね、悔い改めて 神様に対しての心をこう変えるっていうことももちろん含まれているわけですが、でもそれだけじゃ和解は成立しないわけで、神様の側でもむしろ神様の側でまず最初に私たちに対して態度を変えてくださって心を開いてくださる、そのことがあって初めて神と人との間に和解が成立するんだっていうことですね。それが肝心な点なんです。和解は単に私たちと私たちの内側に起こることだけに当てはまるんじゃなくて、むしろ私たちに対する神様の態度から始まっている。神が最初に私たちに心を開き、私たちを受け止めてくださったっていうところから神様と私たちの間の和解が始まってるんだ。この順番がとても大事だってことですね。コリントの信徒への手紙第2、5章18節でパウロはこう言っています。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。神から出てるって言ってますよね。これが最初なんですね。このことは使徒ヨハネも同じことを言ってますね。有名な箇所ですが、第1ヨハネの4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。最初に愛したのは私たちではなく、神が私たちを愛してくださったんだ。私たちは神の敵だったんだ。敵であるにもかかわらず神は私たちを愛してくださったんだ。ここで私たちが確認すべきことは、これらの教えが強調していることは、私たちに対する神の愛っていうものが強調されているんであって、神に対する私たちの愛ではないっていうことですね。 パウロがこのローマ書の5章でずっと言ってることはそのことなんですね。すなわち私たちに対する神の愛を理解しさえするならば、私たちの救いが確かなものだ、最終的なもので確かなものだということが分かるということですね。それをしっかりつかめば救いを確信してすることができるんだってパウロは言って、つまりパウロは10節でこう言ってることになりますね。もしあなたが神の御前において敵であったときに、神があなたに対しておとりになった態度が御子を遣わし、あなたのために死なせるほどのものであったとしたら、今やあなたをご自分の子供とみなしておられる神があなたに対する態度を変える見込みなどあるだろうか。明らかにない。というのもそれは不条理であって、もしそんなことがあればね、不条理であって神様が気まぐれだということになってしまうからだ。間違いなく神は私たちを子供としてみなしてくださり、それを変えるようなことはありえない、心変わりするようなことはありえない、前言を翻すようなことは神は決してなさらない。それが分かれば私たちは救いを確信することができるじゃないだろうかってことですね。この10節でもう一つだけ確認すべきことは、パウロがここで巫女の死によってって語っていることですね。巫女の死、キリストの死っていうことに関して、実は6節でも7節でも8節でも、そして9節、9節は血っていう言葉が使われてますが、ずっと各節でパウロはイエス様の死について語ってるんですね。すごいですね。各節ですよ。全部イエス様の死っていうものが入ってる。それほど神の愛とキリストの死っていうものはこう密接に関係しているってことです。神の愛、あるいは神様による救いっていうものを私たちが考えるときに、キリストの死っていうものを同時に考えなければもう考えられない、そういうことだと言っていいでしょうね。神はその大いなる愛によって私たちが敵であったにもかかわらず、ただ一人の愛する御子をさえ死へと、しかもそれもね、その死っていうのは自然死じゃないわけです。十字架による死です。恐ろしい死ですね。そういう死へと使わせてくださった、私たちのために。これイエス様の側からすれば、その瞬間イエス様は神様から切り離されたっていうことを意味していたわけですね。交わりが断たれた、断絶させられた。永遠全体を通じてただ一度だけ御父と御子の交わりが断たれた、それが十字架なんですね。だからこそイエス様は十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれた。これが神様の取られた道。これこそが神の義と神の愛という、一見互いに矛盾する二つのものが一つになることのできる唯一の道だったんです。皆さん、神の義っていうのは完全な義ですから、罪を犯した人間を必ず罰せなければならないんですね。そうしないで、まあいいよって言ったら神の義が成り立たなくなるわけです。そういう意味で神の義を全うするとすれば、罪を犯した私たちは全員滅びなきゃならない。一方で神は義であると同時に愛なんです。愛の神は人間を愛するわけです。たとえ罪を犯したにしても愛して救おうとするわけです。つまり神の義と神の愛というのは矛盾してるわけですよね。矛盾していますが、一つの中に神様という中にあるわけです。両方あるからこそ神なんですね。じゃあその神の義と神の愛が二つが一致する点ってどこにあるか、それが十字架という一点なんです。そこにしかないってことです。いいですか。神がいいよいいよって許してしまったとしたら、それ神の義が成り立たない。一方で神様が義を全うしてね、義を滅ぼしてしまったら、神様の愛が成り立たない。神の愛と神の義の両方が成り立つ唯一の一点、結晶化したその点ですね。それが十字架というものだ。神は迷うことなくその道を選ばれたということですね。それを実行された。そのことがわずか一節の言葉の中で要約されているのが、あの有名なヨハネ3の16ですね。これ皆さんもご存知だと思いますが、手法にあります。皆さん一緒に読んでみましょうか。ヨハネ3の16、はい。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。ここに強調されていることはキリストの死なんですね。神様が私たちをご自分に和解させたのは、ただイエス様、神様が 御子をこの世に使わせてくださったってことだけじゃないんです。あるいは御子が私たちに素晴らしい教えを教えてくださった、それによって和解をさせてくださったってわけでもないんですよね。実は多くの人がこの辺でねつまずいているというか、とどまってしまっていることが多いんじゃないかと思うんですね。どういうことかというと、イエス・キリストがこの世に来られたのは神が愛であって、私たちを愛していると告げるためであったと。私たちはそれを信じることによって救われるんだと。神が愛だってことを知ってね、あ、神様ありがとうございますっていうことによって救われるんだと考える。それを信じて、信じるときに神様と和解させていただけるんだっていうことですね。つまりそれは結局神、イエス様の教えによって和解させられるということですね。あるいはこういう人もいますね。私たちの主がこの世に来られたのは、私たち人間が自分で自分を救うために何をしなくてはならないかを告げるためだと。あるいはそれを、そうする励ましとなるようなご生涯を送るためだった。わかりますか？イエス様の素晴らしい教えを聞いて、私たちがその教えに従って生きていけば救われる、そう考える。福音というものが道徳的な教えになってしまうということですね。でもそれはパウロが聖書で語っていることだよね。聖書が教えている教えではないということですね。イエス様が私たちの単なる模範を示すために来たっていうだけじゃないっていうことです。神様が私たちと和解してくださる、神と私たちが和解させられるのは御子イエスの死によってであると聖書ははっきり教えている。それは極めて客観的な出来事であって確かなものですね。これもう一度言いますが、もし私たちの救いの根拠っていうのが私たちの側の神様に対する愛とかね、私たちが神の教えをどれだけ守ったかっていうことに根拠があるとしたら、私たちの救いってね、危ういものになってしまうわけです。グラグラグラグラしちゃうんですよね。それはコロコロ変わりますから、私たちはね。そうじゃないんだってパウロ言ってる、聖書は言ってる。キリストが私たちの身代わりに死んでくださったことによって私たちは神と和解させていただいてるんだ。それは非常に客観的なことですよね。私たちのことじゃなくてキリストの技ですから。そのことのゆえに私たちの救いは、許しは完全なのだ。そこにしっかり私たちはまず理解する、受け止める、そしてそこにしっかりなんですか、心を委ねる。それが信仰の確かさの根拠になるっていうことですね。これなぜこんなにしつこく言ってる、パウロがね語ってるし私も今言ってるんですけど、クリスチャンでもここがね、いつの間にかイエス様信じてクリスチャンになってるはずなんですけど、いつの間にか自分の努力に移ってる人がいっぱいいるんですよね。ああこんな自分はダメなんじゃないだろうかってすぐ思う。ダメだからイエス様が来てくださったはずなのに、ダメなんじゃないだろうか、え、じゃあ大事だと思ってたのって言いたくなりますよねどっかで思ってるんですよね、自分でやろうって。で自分で自分を裁いてるんですね。こんな自分じゃダメだって。裁くのは神なんです。そしてもうすでに私たちある意味裁かれたんです。キリストのを信ずることによってあなたは義なるものだと宣言していただいた。裁きを受けて合格させていただいてる。それが信仰による義っていうものですね。ここが明確でないとクリスチャンになってからもどっかでいつもこう、こんな自分じゃダメなんじゃないだろうかってね、自分を責めたり人を責めたり、そういうことの繰り返しってことが起こってしまう危険があるということですね。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。この御子の命によって、このよってって訳されてるのは英語で言えばいいんですね。ギリシャ語だったら縁って言うんですけど、命の中にあって救われてるってこと。キリストの命の外にあった私たちがイエス様を信じたことによってキリストのイエス、命の中に今置かれてる。継ぎ木って皆さんやったことありますかね。継ぎ木ですよ。継ぎ木じゃないですかね。幹を切ってですね、そこにこう枝をこうポッと継ぐ、それによって、新しいね命がまたそこから芽生えてくることですけれども、その幹を切ったところにこう継ぐわけですけど、そこがこうなるべくこう密着するようにね、そこにこう食い込むように入れるのがコツみたいですけど、それによって古い幹から栄養分が新しい枝にこう入ってくるわけですよね。 イエス様を信じて聖霊がうちに住んでくださって、まさにそういう状況ですね。私たちはキリストの命の中に接ぎ木されて、キリストの栄養分が私たちの中にこう入ってくるっていうことですね。神の栄養分が入ってくるんですから、それは確かなものだということができるということですね。皆さんそれを確信していらっしゃるでしょうか。ちゃんと理解していらっしゃるでしょうか。そして最後にパウロは11節でこう言いました。それだけでなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。イエス様への信仰によって神と和解させていただいた私たちは、救いを確信するだけじゃなくて、和解と救いを与えくださった神様を誇りとして生きるものとなっているってパウロ言ってますね。この誇りとするっていうのは、すでに5章の2節で学びました。大いに喜んでるって意味だ。5章の2節では栄光に、神の栄光に預かる希望を誇りとしています。つまりそこではやがて私たちの体が栄化されることね、完成させられることを望み見て誇りとしている、得意に思ってるってことだったんですが、この11節で誇りとするのは何かといえば、神ご自身を誇りとするってことですね。この誇りの方が大事といえば大事かもしれませんね。より一層ね、私たちは神を誇りとし、大いに喜びとし、得意として生きていくことができる。これはどういうことでしょうね、皆さんね。神様を誇りとする生き方って皆さんどういうことだと思いますか。以前に、かなり以前ですけど、ウェストミンスター長距離問答っていうのをちょっと紹介して、第1問の問いと答えを皆さんに紹介したことがあります。皆さん覚えてる方もいらっしゃるでしょうかね。ウェストミンスター長距離問答の第1問。人の主な目的は何ですか。人間が作られた一番重要な目的は何ですかって問うんですね。答えは、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。これが答えですね。聖書の答えだってことですね。神様の栄光を人間は反映して表すものとして作られた。そして神ご自身を永遠に喜ぶこと、そのために作られた。神を誇るってまさにこういう喜びに生きるってことですね。神様存在そのものを心から喜び楽しむ、永遠に神を喜び味わう、神を賛美し、神様を自分にとって最も大きな楽しみとして生きる、こういう喜びは詩編を読むといっぱい出てきますよね。今日の週報にもいくつか書いてきました。詩編の33編の1節、主に従う人よ、主によって喜び歌え、主を賛美することは正しい人にふさわしい、ね、33編3節、新しい歌を主に向かって歌い、美しい調べとともに喜びの叫びをあげる。さらに34編の234、どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う、私の魂は主を賛美する、貧しい人よ、それを聞いて喜び歌え、私とともに主をたたえよ、一つになって皆をあがめよう。そして103編の1節、私の魂よ、主をたたえよ、私のうちにあるものはこぞって聖なる皆をたたえ。詩編はもうまさにこの賛美の、宝庫というかですね、どこを開いても賛美が出てきますよね。そういう生活を私たちがしているかということですね。新約聖書ではイエス様のお母さんであるマリアがね、マリアの賛歌ってクリスマスのシーズンによく読まれますけど、ルカの1章47節、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。皆さん、これらの人々はみんな神様を誇りとしていた、得意としていた、大いに喜んでいたってことです。さて最後に皆さんに伺いますが、私たちは果たしてこういう思いを持って神を賛美し、大いに喜び誇りとしているだろうかってことです。黙示録を読むと神様への賛美がいっぱい出てきますね。天国ってね、神様の賛美がもう一日中ですよ。一日24時間、一日中捧げられている場所が天国でして、だからもしね、賛美ってそんな楽しいのっていう人が天国行っちゃったら、天国って退屈だと思うんですね一日中賛美しかないですからね、もう飽きたっていう人はね、困っちゃうと思うんですね、天国行ってもね。しかしキリストを信ずる私たちは賛美にあふれて歩むことができる。 まあ、皆さんもきっと経験があると思います。ちょっとした ふとした一日の瞬間に、瞬間にね、例えばあの主婦で言えばちょっと洗濯物を干していながら、なんとなく賛美歌がこう口をついて出る、鼻歌のようにね。そういう時の私たちは間違いなく不安ではないはずです。平安なんですよね。賛美歌っていうものが心に湧いている時っていうのは、間違いなく私たちはある意味天国をちょっと味わってる、無意識のうちにもね。そう言っていいですよね。意識的にも無意識的にも私たちが神への賛美であふれていく時に、私たちは神を誇りとし大いに喜びとして生きていくものとされているんだということができるっていうことですね。それ私たちはしっかりと理解したいと思う。しかしもしそういうことでないとしたら、私たちの内側に賛美が湧いてくるということがね、なんかよくわからないし、神様を賛美するっていうことがね、なかなかその喜びというような状況ではないとしたら、私たちはまだこの信仰によって義とされるという教えをきちんと理解していないということかもしれませんね。あるいは一応それは知ってるし信じてはいるんだけど、いつの間にか再びやっぱりさっきみたいに自分の努力とか頑張りっていうのが入り込んでね、そうじゃなければ救われないんじゃないだろうかっていう、そういう思いで私たちの内側がこう乱されてしまっているということも大いにありえますね。でもそれは結局信仰によって始めたものを肉によって完成してしまおうとすることになるんですよね。いずれにしても私たちは聖書の御言葉をじっくり読み学び考える時間が必要です。そうでない限りさーっと過ぎてしまうことばっかりだとすれば、御言葉が私たちの内側に浸透する時間がないんですね。クリスチャンであることは確かもしれませんが、確かな信仰に生きることは難しい。そういう意味で私たちはじっくりと御言葉を読み瞑想し黙想し学ぶ時間というものをどこかで持つことが大事ですね。そうしないでいると結構知ってるつもりでいるうちに自己本位な解釈で偏ってしまったり、誤解したままになってしまうってことも大いにあり得るんですね。そういう意味では私たちはしっかりと御言葉を読み学ぶという習慣をですね、日常の歩みの中につけていっていた、く必要があると思いますね。信仰によって神の言葉を聖書の言葉を神の啓示の言葉としてしっかり受け止めて、その御言葉にのっとって物事をしっかり考える習慣、信じるってことは考えないってことじゃないんです。逆に御言葉を神様の御言葉をしっかり神の言葉として受け止め、それは信仰ですよね。受け止めた上で御言葉の教えにのっとってこの地上に起こるさまざまなことを論理に従って考えていくこと、これが信仰によって歩むってことですね。理性とても大事なんです。でも信仰が土台になった理性でなければ、信仰が土台でない勝手な理性になると、人間の理性というのはどんどんどんどんどこ行くか分かんないんですね。神への信仰を土台にした理性を持って働かしていくときに、御言葉の教えに従って私たちがしっかり考えていくときに、より深い確信と確かな力強さを得ていくことができるということですね。パウロの言葉まだまだ続きますが、ぜひ楽しみにして学んでいっていただきたいと思います。一言祈ります。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。